次の最終もっと好きになる30の方法。その1、お金の利益より心の利益を目指す。心の利益は趣味で実現させる。立地になりたいなら趣味をしましょう。趣味にたくさんお金を使って心の趣味を打ち込むのです。それではお金が減ってしまう。どんどん貧しくなってしまうと思うかもしれませんが、誤解です。立地イコール金銭的なお金持ちと考える人が大半ではないでしょうか。立地ということは金銭だけに使われるものではありません。心も使われるのです。趣味を楽しむと心の中がどんどん満たされます。喜び、楽しさ、感動、そして幸せです。楽しい記憶や素晴らしい思い出も残ります。満たされた結果、心が立地になっているのです。これが精神的豊かさです。たっぷり趣味を楽しむ人は心が立地な人です。財布からお金は減っても心の中はどんどん豊かになっています。趣味を使わず貯金が溜まっていても仕方ありません。金銭的には立地かもしれませんが、精神的には不安になっています。お金を持っているだけでは意味がありません。どれだけお金を持っていても使わなければただの紙切れ、ただの金属です。お金を持っているだけでは精神安定剤にしかなりません。大切なことはいかにお金を心の豊かさに変えていくかです。お金は使ってこそ意味があります。どんどん趣味を使って心を豊かさに変えてください。趣味を楽しめば楽しむほどたくさんの喜び、楽しさ、感動を味わえます。楽しい記憶、素晴らしい思い出が残ります。自然と出会いが増えて人間関係は広がります。人生に悔いもなくなるのです。心が幸せに満たされていきます。これが心の道です。幸せになりたければお金の道より心の道を目指しましょう。心の道に至るのは不要です。心が豊かになって幸せになることがあっても不幸になることはないので安心してください。心の道を実現している人が幸せな人です。人生を謳歌している人です。たっぷり趣味を楽しんで心の道を実現する。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その2、趣味をもっと楽しむことは英才力の法則になる。誰かの趣味に付き合わせることがあります。自分の趣味ではないので楽しめることはありません。むしろつまらないと感じることもあるでしょう。いつもより時間が長く感じられ早く帰りたいと思うこともあるかもしれません。しかし楽しくなくても楽しい振りをしてみてください。プロでなくても良いように振ってみてください。嘘でも演技でもいいので役者になったつもりで何言ってみるのです。最初は少し違和感を覚えますが、しばらくすると不思議なことが起こります。楽しくなくても楽しい振りをしていると本当に楽しくなります。脳に自信が湧いてきていつもより歌が出てくるようになるのです。これを英才力の法則と言います。私たち人間にはあなたもそのように振ってるとそれに近づけて本当にそれしなるという面白い現象があります。この法則を利用すれば趣味をもっと楽しめるようになります。例えば気の進まないパーティーに参加することがあれば楽しい振りをしてみてください。嘘でもいいので私はパーティーの花、私はパーティーを楽しんでいると自分を思い込ませます。するとだんだん楽しくなってきます。最初は嫌々だったのが何もになってきて、次に笑ったのが自然な笑顔になります。自信がないってきて堂々と振る舞えるようになります。明るい振りをしていたのが本当に明るい気持ちになります。すっかりパーティーに溶け込んでいて純粋に楽しい状態になっているはずです。筋トレをするとき淡々とメニューを動かすのではありません。プロのリーダーになったつもりで筋トレをしてみてください。私はプロのリーダーだ。筋力には自信がある。今日は調子がいいぞと思いながらトレーニングをするのです。不思議と力がないって内側から泡が湧いてきます。いつもよりも重量を持ち上げやすくなります。踏ん張りが効くようになり、いつもより厳しいメニューを達成できるようになるのです。ダンスをするとき普通に練習することではありません。憧れのプロダンサーになったつもりで踊っています。私はプロダンサーだ。指先足先までエレランと呼ばれると思い込ませます。するといつもより楽しく踊れるようになります。だんだん気分が乗っていき、不思議と気分が悪くなっていくようになります。いつも上手にダンスができるようになり、上達も早くなるのです。あなたもそのように踏むことを意識してみてください。良いようになったつもりである、憧れの人になったつもりであるということです。良い意味で自分を思い込ませることも大切です。そうやしくなっていると心の面でも体の面でもそうやしくなります。楽しい振り寄せはだんだん本当に楽しくなっていきます。振り寄せは本当に良くなっていきます。何でも楽しめるようになるだけでなく、上達のチャンスにもなるのです。とことん、なりきって楽しみましょう。趣味をもっと楽しむことは英才力の法則になるのです。楽しくなくても楽しい振り寄せ、良いや憧れの人になったつもりで趣味に取り組む。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その3、趣味は自己満足の世界だ。趣味はコスメという人がいます。衣装代や美容代に時間とお金をかけています。衣装も手作りで生地や趣味時間とお金を浸し込んでいます。キャラクターになりきれるよう細かいところまで徹底しています。ところが客観的に見ると時間とお金をかけていることもできてはありません。どちらかというとちょっと失敗しているパターンです。ちょっと違う、そうじゃない、そもそも骨格から違っていると突っ込みたくなるケースは少なくないものです。それでも本人は大満足の様子です。写真はシャシャっています。満足によくできている、バッチリ決まっていると思っていて幸せそうです。趣味は美容整形という人がいます。お金が余っては顔の気になることを整形します。目から口元、顔から見たく顔は少々美容整形していて、これまで何度も手術を行いました。これまで美容整形にかけた金額は数百万円に上ります。ところが客観的に見ると綺麗になっているというよりもおかしくなっています。明らかにやりすぎの状態になっていて顔全体のバランスがおかしくなっているのです。美容整形をしていくにつれて綺麗になることがかえって不自然になっています。ビフォーアフターを比較すると整形前の方が良かったというケースが少なくありません。しかしそれでも本人は満足の様子です。美容整形をしたことを後悔していません。昔からのコンプレックスが解消されたことで以前より笑顔が増えていて高くなっているのです。嬉しそうに理想の自分になれたと喜んでいるのです。結局のところコスメの美容整形も自己満足です。周りが見ていると感じるかどうかより自分が見ていると感じるかどうかです。周りが欲しいというような本人が満足していれば正解です。コスメの美容整形も本人が満足していれば何が悪いということはありません。自分のお金でやっているし、いつも承知の上でやっています。コスメや美容整形に入ったことはありません。そもそも全ての趣味が自己満足の世界です。誰かの見られるためにやっているわけでもなく、自分を満足させるためにやっています。相手やコンピューターで発表するならですが、一人で満足する趣味なら完全に自己満足です。仕事は違って社会的責任があるわけでもありません。何か自分が実現されていればそれでいいのです。自己満足が実現されているなら良しとする。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その4、趣味の魅力を明確にするとますます趣味が好きになる。恋人のことが好きなのかという質問があります。顔、声、性格、笑顔、仕草、話し方、服装、清潔感。恋人の好きなところを挙げていくと、ますますその人のことが好きになりますね。再認識は大切です。私はこの人のことが好きなんだと自覚が流されるのです。これと同じことが趣味を持ってます。自分の趣味の魅力を上げると、ますますその趣味が好きになるのです。あなたは今夢中になっている趣味があるでしょう。夢中になっているならきっと素晴らしい魅力があるはずです。魅力の数も一つではなく、いつもあるに違いありません。好きなものは好きという点もあるとは思います。もちろん何となく楽しむのもいいですが、きちんと理由まで考えたことのある人は少ないのではないでしょうか。ただ、暇つぶしの趣味とはいえ、それだけではないはずです。好きなものは好きという理由は最もですが、もう少し具体的に考えたい。夢中になるならやはりそれらの理由が魅力があるはずです。改めて趣味の魅力について考えてみてください。改めて考えるのではなく、改めて考えてみましょう。文字にして言語化してみることが大切です。趣味の魅力は人によって様々です。例えば、ランニングの趣味という人の場合、いかのような魅力があるのではないでしょうか。気持ちのいい汗をかけたら、それ最初になったら、体を動かすのが好きだから、ダイエットになったら、ランニングの後の寒い気持ちになったら、英断症が趣味という人の場合は、いかのような魅力が出てくるでしょうか。別の人生を実体験できるから、知らない世界を望みながら、感動の涙を流せるから、リフレッシュになるから、自分の人生について考える機会になるから、おしゃれな趣味の人の場合、いかのような魅力が出てくるかもしれません。元気や気や仕事がやるから、夢と言葉がやるから、仕事や日常生活のモチベーションにつながるから、現実を忘れられるから、友達が増え、人格が増えるから、日常の心が始まって、アクティブになるから、恋愛にしたいと決めるから、趣味の魅力を明確にしてみると、私が欲しいにハマっている理由はこれなんだね、と自覚できます。なんとなくやっていた趣味であっても、改めてきちんと文字にしてみると、新たな発見があるのです。今の趣味はもっと好きになるのです。趣味の魅力を明確にする。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その後、自分の趣味のメリットを喉に書き出してみよう。自分の趣味をもっと好きになるにはどうすればいいのでしょうか。自分の趣味のメリットを喉に書き出してみましょう。私の趣味はメリットなんて一つもないと思っているならばいいです。メリットのない趣味は一つもありません。どんな趣味でも必ずポジティブな側面が見られるものがあります。例えば、読書が知識が増える、知恵が広がる、語彙力が身につくといったメリットがあります。ランニングなら体力がつく、ストレス解消になる、ダイエットになるといったメリットがあります。掃除なら部屋が綺麗になる、適度な運動になる、精神の安定になるといったメリットがあります。料理なら料理の腕になる、気分転換になる、食事の節約になるといったメリットがあります。おしゃれなら元気になる、お金の豊かになる、たくさん笑顔になるといったメリットがあります。創作活動なら自己表現ができる、自分の作品ができる、想像力が鍛えられるといったメリットがあります。もちろん、これらのメリットは一例で、実際はまだまだたくさんあります。どんな趣味でも必ずメリットがあるので、思いつくだけどんどんメリットを書き出してください。書き出す時間もなかなか楽しいものです。書き出したことを改めて直すと、私の趣味はこんなにメリットがたくさんあるね、と再認識できます。思った以上にたくさんのメリットが見つかって、自分でも驚かせることも少なくありません。頭の中で笑っていても、改めて文字にしてみると、それ以外認識が深まります。ますます自分の趣味が好きなら趣味やる気やモチベーションもアップするのです。趣味のメリットをノートに書き出してみる。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その6、変化とチャレンジを行わないことが心情感の法則。趣味では変化とチャレンジを行わないことが大切です。 変化を拒んでチャレンジから逃げた場合は現状維持のままです。新しい発展もなく成長も停滞し、チームの面白さも安定します。チームの面白さを高めるには変化を受け入れ、どんどんチャレンジしてみることが大切です。学校の帰りに夜道をするようなものです。普段はこの道を通っているけど、今日はこの道を通ってみようかな。そう思って夜道をしたことがあるのではないでしょうか。夜道をすると新しい出会いがあります。新しいお店、見慣れない人、面白い建物、ただの丸公園、小さな川や大きな木、新鮮な刺激が得られ、ワクワクした時間を過ごせるのです。一つ夜道にするだけでも全く違います。いろいろな発展があって、ワクワクした経験があるのではないでしょうか。ほんの少しの夜道でも変化でありチャレンジです。チームを楽しむときも少し夜道をする感覚で、いつも違った変化を楽しむことが大切です。普段と違ったやり方にチャレンジしてみると新しい変化を出会います。読書が趣味であれば、頭が普段読まないジャンルの本にチャレンジしています。映画鑑賞、音楽鑑賞が趣味であれば、頭が普段見ることを聞くことのないジャンルにチャレンジしています。海外の趣味であれば、新しい方や作品にチャレンジしています。想像していたとおりとは分かりません。思いもよらないことが起きることもあります。これは面白いのです。もちろん、病や失敗があったり、風邪をひいたりすることもありますが、それはそれでよい点です。それはどういうものなのか分かって、理解が深まります。面白い変化の中で新しい発展や成長へと繋がります。いつもと違ったことをするだけでいいのです。水が変化を求めてチャレンジすることで、どんどん知らない人に知能性が高めていくのです。水が変化を求めて、どんどん新しいことにチャレンジしていく。チームを持った趣味で中心と体が見せます。体が解決するとまた次の体が見せます。体が解決したらまた次の体が見せるという終わりが見えないという状況になるのです。早く前に進むのもなかなかスムーズに進めません。体の連続という状況なので中断の連続という印象を受けるかもしれません。しかし実際は楽です。非常にうまくいっていてむしろとても順調なのです。これは趣味がどんどんレベルアップしている証拠です。趣味が確立されていて知識やスキルが向上している証拠でもあります。趣味が確立されると必ず新しい体が見せます。目の前で趣味の倍増になることで今まで気づかなかった体に気づけるようになります。意識が高まることでもっとこうしたいパーシャコがいいという改善力が湧いてきます。結果として次々体が見せるという現象となります。全く体が見せない人にどんどん体が見せる人の方が進化成長しています。落ち込むことが良くできることです。どんどん調子に向かっていくといいと思います。仕事のレベルはどんどん増える、移住レベルと近づいているのです。次々、体が見せることを喜ぶ。趣味を楽しむ、もっと好きになる30の方法。その8、好きと表現するのもいい。愛していると表現するのはもっといい。あなたは自分の趣味を愛していますか？趣味を好きと優勝は大勢で僕が見つけた表現です。一方、愛していると優勝は少ないものです。好きと愛しているは同じような意味を思いますが違います。愛しているは好きより強い表現です。愛しているには好きの名前も強い気持ちが込められています。心から大切に思っていて、常にそれだけを考えているような状態です。深い愛着を感じていて、これらは生きていけないと言わんばかりの意味があります。好きという表現もいいですが、心から趣味を愛するものなら、ぜひ愛していると表現してみてください。愛していると表現は人だけでなく趣味も抑えます。恥ずかしい表現かもしれませんが、勇気を出して口にするのです。自分の趣味を愛していると表現してみてください。本当に大切な趣味なら好きより愛していると表現することが一般です。次の趣味なら次が好きより次を愛している。ボルフな趣味ならボルフが好きより僕を愛している。ダンスな趣味ならダンスが好きよりダンスを愛している。ヨガやピアスな趣味ならヨガが好き、ピアスが好きよりヨガを愛している。ピアスを愛している。自分の心の中でますます熱い感情が湧き上がってくるでしょう。好きと表現するのもいいですが、愛していると表現するのはもっといい。愛していると表現することで趣味を愛するものがますます熱くなるのです。趣味を好きより愛していると表現する。趣味を持った楽しむ、もっと好きになる30の方法。その9、趣味のグッドタイ趣味はグッドタイミングがあります。つまり自分に合ったタイミング、効果的に楽しめるタイミングということです。同じ趣味でもタイミングによって効果や効率、印象や雰囲気が変わってくることがあります。例えば読書です。読書のタイミングによって読書効率が変わってきます。難しい本を読むなら朝が適しています。朝の読書は少ない量なので難しい本でもさすが読めます。優しい本を読むなら夜が適しています。夕方以降は疲れが溜まっているので優しい本の方がスムーズに進んで、ストレス解消効果も期待できます。また、この時間のさった読書とまとまった時間にする読書では効率も雰囲気も違いますね。ウォーキングという趣味もグッドタイミングがあります。朝のウォーキング、昼のウォーキング、夜のウォーキング、同じウォーキングでもそれぞれ違ったように感じられるでしょう。朝昼夜では景色も雰囲気も違い、効率も変わります。効率も変われば、髪質も変わっています。雰囲気に片付けを考えるなら、食後のためにウォーキングがいいですね。夜の方がウォーキングの時間を取りやすい人もいれば、朝の方がウォーキングの時間を取りやすい人もいます。朝の方が気持ちよくウォーキングができる人もいれば、夜の方が気持ちよくウォーキングを楽しめる人もいます。旅行に出るのも大型連休を使ったことを週末を使った仕事では、計画も雰囲気も違いますね。大型連休を使った長期旅行が良いという人もいれば、苦手という人もいます。逆に週末を使った仕事では、物足りないという人もいれば、十分満足という人もいます。仕事の都合や時間が取れないので、日帰り旅行という人も一定数いるはずです。答えは人によって違います。予算や体調に応じて変わることもあります。大切なことは趣味のグッドタイミングを意識するということです。せっかく趣味をするならできるだけ楽しく効果的に楽しみたい。自分に合ったタイミングを見つけてください。趣味のグッドタイミングが分かっていればより楽しくより効果的に趣味をしております。あなたの趣味のグッドタイミングはいつでしょうか？グッドタイミングは決まったものではありません。同じ趣味でも人によって異なります。趣味のグッドタイミングを意識するとますます趣味を楽しめるのです。趣味のグッドタイミングを意識する。趣味を楽しむ、もっと好きになる30の方法。その10、趣味を鍛えたときは堂々と答えるのが良い。世の中には様々な趣味があります。人によって好みの趣味もそれぞれです。読書、映画鑑賞、音楽鑑賞といった一般的なものがありません。変わった趣味やマイナーな趣味を持っている人もいるでしょう。中には受けた悪い趣味や理解されにくい参加趣味を持つ人もいるかもしれません。自分の趣味が一般的に受けた悪いものだと趣味は何ですかと聞かれたとき言葉を持つ人もいます。本当の趣味は伏せて川に当たり川のない趣味を答え、無難にやり過ごすのです。これは全く必要はありません。自分の趣味はどんなことであろうと堂々と答えるのがいいのです。プラモデル制作という趣味を恥ずかしがって隠す人もいます。本人はいい年をしたことが子供のような趣味を持つのは恥ずかしいと思っています。隠す必要はなく普通に答えればいいのです。むしろプラモデル制作は立派な大人の趣味です。好きなものは好きなのですが仕方ありません。大好きなプラモデル制作に時間とお金をたっぷり費やせるのは素晴らしいことです。おしゃずという趣味は恥ずかしがります。相手からの印象を気にして隠したり言葉を無視したりする人もいますが、一切必要はありません。やはり堂々と答えた方がいいのです。相手がどう思うと関係ありません。相手のおしゃずも素晴らしい趣味です。隠してしまうと趣味姿勢と言われてなく応援しているようにも失礼です。本当に愛しているなら人からの評価や印象は気にせず堂々と答えるのが正解です。こすれという趣味を恥ずかしがって隠してしまいます。本人は変な目で見られるのは嫌と思っています。隠す必要はないのです。自分が憧れるキャラクターになりきるのは楽しい趣味の一つです。堂々と答えることがそのキャラクターを心底愛していることもあります。周りに理解されるなら放っておけばいいことです。趣味を聞かれた時本当に好きなことなら堂々と口にしましょう。好きで落ち込んでいる趣味であれば堂々と答えるべきです。私には寂しい趣味であっても同じです。相手がどう思われるのかは気にしません。自分の好きなことは堂々と答えるのが一番。理解してくれる人は必ずいます。ユニークな趣味なら相手は興味を持ってそれはそれで話が決まります。相手が理解されるならそれはそれで仕方ないと思えばいいこと。自分が好きな趣味であれば人からの評価や印象など気にせず堂々と正直に答えればいいのです。堂々と答えることがその趣味を愛している証拠でもあります。趣味に対する流れもあるのです。趣味を聞かれたら人からの評価や印象は気にせず堂々と正直に答える。趣味を楽しむ、もっと好きになる30の方法。その11、ガイドをすると楽しむ技がもっと広がる。登山に興味があるけど初めて出る。そんな人はぜひガイドをつけましょう。登山に自信がないときはどうしようしないと頼ればいいのです。ガイドの依頼は安全に案内してくれるので初心者でも安心です。安全に案内してくれるだけでなく、楽しむポイントや山登りの魅力など面白い話をたくさん聞けることもメリットです。もちろん、ガイド費用は高めますが、登山の安全帯や伝統ガイドを思えば安いもの。特に初心者であれば積極的にガイドをつけた方がいいでしょう。登山だけではありません。旅行に行くときもガイドをつけるとさらに楽しさがアップします。例えば、姫路を伊勢神宮日光東照宮の有名なところは専用ガイドがあります。ガイドの案内をお願いすれば、見どころや詳しい背景などを詳しく教えてくれます。ガイドの投稿で見かけないスポットがあることも珍しくありません。ガイドがなくても大丈夫。自分一人だけで楽しめる。詳しい情報はこの世の中であるという人もいるでしょう。確かにそう外国人に書いてあることでもやはりガイドから聞いたことの話がついつい頭に入っているもの。ガイドは専門家なので外国人に乗っていない情報を知っていて詳しく教えてくれるのです。わからないことならその場で質問もでき詳しく教えてもらえることもメリットです。ガイドがいるからこそ楽しめることもあるし自信がないときは積極的にガイドをお願いすればいい。初心者はもちろん慣れている人であってもガイドの利用価値があるというのです。楽しみを増やすためガイドの利用を検討する。趣味を楽しむ、もっと好きになる30の方法。その順に再開しやすくしておくと趣味をもっと楽しめる。趣味を楽しんでいてあることではあります。趣味は気の良いところで一旦終わることはありません。気の悪いところで中断することもあるでしょう。むしろ気の悪いところで中断することの方が多いのではないでしょうか。 趣味大切なことは再開しやすいように終わらせるということです。再開しにくい状態になっていると、奥が気持ちになります。準備が必要だったり、手間がかかったりして抵抗があります。前回の終了地点がはっきりしないと、どこまで進んだって、と見直す必要が出てきて、無駄な時間が発生するのです。また、今度にしよう、隣に趣味を楽しむチャンスを失うのです。そこで趣味を中断する際は、次回のことを考え、再開しやすい形を心がけます。例えば、よく見かける方法としては、読書の付箋です。付箋の際は、読みかけの部分などがすぐ分かって、読書を再開しやすくなります。定番の方法なので、既に行っている人も多いのではないでしょうか。趣味パソコンの利用する場合、通常の作業では、機能に時間がかかるため、次機能を選びます。次機能を使って、機能を早くできるようにしておきます。一瞬でパソコンが起動するので、デスクトップが前回のままにされているのです。再開のしやすさが趣味を楽しむ機能に変わります。それ再開できるとしたことはありません。もっと早く、もっと早く再開できる方法はないか。すでに再開しやすい工夫ができている人もいるでしょう。工夫ができているのは良いことですが、まだまだ工夫の余地はあるかもしれません。理想はストレスフリーかつ0秒で再開できることです。もっと早く、もっと早く再開できる方法はないか、知恵を絞ってみてください。こんな事業でも早く再開できるとしたことはありません。まだ何かできることがないか探ってみる価値はあります。例えば、読書で付箋を使っていたとしても、まだできる工夫があります。付箋の位置を定時間にではなく、秒間に移すのです。再開の位置を秒間にしておけば、読みかけた部分を探す手間になり、読書の再開がスムーズになります。なので作成なしなら、一時片付けるのではなく、そのままの状態にして、全体の続きから通るようにしておきます。一時片付ける必要がないよう、いっそのこと、部屋に頑張る専用の机を設けておくのも一つの方法です。用意なしなら、収納位置を工夫します。よく使うものは、キッチンの隣の引き出しに収納して、試した、使わないものは、この引き出しに収納します。使用頻度に応じて収納場所を変えることで再開しやすくなります。一日何度も用意するなら、夜マットを敷いたままにしておくのも一案です。その机をマットを敷いてしまっていると、取り出すのに手間がかかります。片付けは大切ですが、用品が高いなら、なしたまま敷いたままにしておくのも一案です。少しでも、何に再開できるとしたことはありません。さっと、取り入れるようにしておけば、肉体的にも精神的にもストレス不利です。あなたの趣味も再開しやすいように終わらせるようにしてみてください。工夫すれば、もっと何に再開しやすくできる方法があるはずです。趣味再開の負担を減らしましょう。そうだ、趣味をしよう。と思った瞬間に取り掛かるのが理想的です。再開しやすくしておくと、趣味をもっと楽しめるのです。趣味を再開しやすいように工夫する。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その13、お金がかかる趣味の再開のメリットとは、お金がかかる趣味があります。お金がかかる趣味をかからない趣味の方が気楽になります。何回やっても無料なのは嬉しいですね。思う存分楽しめます。お金がかかると経済的なダメージがありますが、お金がかからない趣味はどれだけやっても経済的なダメージはゼロです。維持費がかからないので長く続ける上でも安心です。しかし、お金がかかる趣味も良いところがあります。お金がかかる趣味の再開のメリットは何か、より真剣になって取り組めることなんです。自分の財布からお金を出すと誰でも真剣になります。学校の授業料を選んだ人は自分の財布から出す方がより真剣に取り組む傾向がありますが、それと同じです。出費は誰にとっても痛いこと。自分が一生懸命稼いだお金ならなおさらです。お金を出すと大切なお金を出したのだから頑張ろう。お金を無駄にしたくない。と意識が高まります。さばらくない、ただらしに手を抜いたりすることもなくなります。緊張感がぐっと高まって、一分一秒を大切にするような思考力や集中力も向上します。かかるお金に比例して真剣な気持ちも強くなるのです。お金がかかることでより真剣になって趣味を生じるのです。お金がかかる趣味は懸念されがちですが、一概にそうとは言えません。お金がかからないようなメリットもあるのです。お金がかかる趣味のメリットに続く。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その14、お金持ちの趣味は限られた予算でも十分楽しめる。お金持ちの趣味と呼ばれる趣味があります。ゴルフ、乗馬、お手段上、スキューバリング、豪華客船の旅。こうしたものはお金持ちの趣味と印象があるのではないでしょうか。お金持ちの趣味イコールお金がかかると思われがちです。趣味はゴルフですという人がいると時間とお金に余裕があるなと思う人が多いでしょう。趣味は乗馬ですという人がいると資産家、上級階級と思う人もいるかもしれません。豪華客船で海外旅行に行ってきましたという人がいれば一気なお金持ちなんだなと思う人もいるはずです。お金持ちの趣味はお金持ちの楽しいものであり、お金に余裕ない人は楽しめないと思われがちです。経済的な余裕ない人の場合、私には変ないと無視にされてしまいがちです。しかし、ここに先入観があります。いわゆるお金持ちの趣味は現金がかかりというものであって、大金が必要というわけではありません。お金はかかりますが、お金もかからない方法もあります。もちろん、骨董品や高級時計の収集など、大金が必要な趣味がありますが、その限りではありません。本格的にやろうとするお金がかかるのであって、上手に賢くやれば必要なお金を大幅に削減できます。例えば、ゴルフの動画も手ごろなコースをやれば、さほどお金はかかりません。必要なアイテムはレンタルすればいいことです。だとしても、手ごろなアイテムをやれば安らいで済みます。豪華客船の中でも通販の力を入れるコースが意外と手ごろなかかるです。2泊3日の豪華客船の食事はたくさんあります。2泊3日であっても豪華客船の食事に変わりはありません。お客さんの趣味はスキューバリングもそうです。お金持ちの趣味という印象があって、無視にされてしまうのはもったいない。手ごろなコースを選んだり、レンタル利用者にポジションを上げたりするアウトで、本格的にやったら大金が必要になるのであって、損コースや初心者コースをやればいい。自由や工夫があれば大金が不要です。それほどお金はかかりません。お金持ちの趣味は選択肢もたくさんあります。お金持ちの趣味と思うのならば本当に大金が必要なのか、一応どうしようかなってみることです。考えた予算でも十分楽しめるのです。お金持ちの趣味と同じ趣味と思わず楽しんでみる。趣味を楽しむ、もっと好きになる30の方法。その15、姿勢を意識することで趣味はもっと楽しめる。趣味を楽しむ意外なことがあります。姿勢です。趣味を楽しむときは背筋をピンと伸ばし、美しい姿勢を意識しましょう。胸を張るのではなく、頭の上から引っ張られるようなイメージで背筋をピンと伸ばしてください。読書をするときに姿勢を良くすると、形がしっかり頭に入ってきます。映画鑑賞や美術鑑賞も姿勢を良くすると、内容が良くなるのに入ってきます。社交ダンスも姿勢を良くすると、ステップが良くなります。登山やハイキングをするときも姿勢を良くすると、力強くなるようになります。私たちは美しい姿勢になると、気持ちが引き締まるようになっています。簡単な動きさせ、集中力、吸収力が頭にもっと楽しく感じられるのです。また、背筋を伸ばすことで、しっかり活動で呼吸が楽になります。血液の流れもスムーズになるので、心身の働きが活発になります。趣味を楽しむスイッチは姿勢になるのです。姿勢を良くすことで、趣味はもっと楽しくなるのです。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その16、インドア系の趣味だからといって、国内でしか楽しめないとは限らない。アルコールの読書の趣味という女性がいました。休日たっぷり読書を楽しむ予定でしたが、夫の中で DIY をやりたいと言い始めました。DIY の音があったり、家の中を調査したりすると読書に集中できません。仕方なく読書は諦めるかと思いきや、女性は別の方法を取りました。仕方の公園に移動してベンチで読書を楽しんだんです。公園のベンチは気持ちよく読書を楽しめる場所の一つです。開放感があって、いつもと違った雰囲気で楽しめます。美しい青空があったり、気持ちのいい行為を楽しんだりできます。公園で読書の時間を過ごすことで、優位な休日を満喫したのです。あることにキャンプ台を買いました。キャンプが大好きで、広がるキャンプを楽しんでいます。そんなある日のことです。キャンプに行く予定だったり、クールなことに台風が直撃して、キャンプ場の閉鎖となりました。さすがに台風の中でキャンプと言われてはいけません。しぶしぶ諦めようかと思いきや、その人は有意義な行動によって出ました。なんと、室内でキャンプを始めたのです。今までテントを張りました。自宅でキャンプ飯を済みました。もちろん、ガスや電気は一切使わず、やりキャンプサラダの調理です。自宅にいながらにして、キャンプを満喫したのです。インド系の趣味は屋内で楽しむものだと思っていないでしょうか。アウトドア系の趣味は屋内で楽しむものだと思っていないでしょうか。いえ、それは誤解です。改めて考えると、インド系の趣味でも屋内で楽しめるケースがあります。例えば、読書や音楽鑑賞は屋内でも普通に楽しめますね。絵画、金庫や物のような、イラストなども屋内というイメージがありますが、実は屋内で楽しめます。屋内で楽しむと、違った雰囲気で楽しめ、リフレッシュやストレス解消の効果もアップするのです。アウトドア系の趣味でも屋内で楽しめるケースがあります。ウォーキングやランニングも自宅にとって便利なものです。ゴルフは自宅に広いスペースがあればスイングの練習ができます。旅行もバーチャル観光やオンラインツアーを活用すれば旅行気分も味わえるでしょう。完全に同じ場所ではいかないまでも近い状態で楽しめることがあります。インド系の趣味、アウトドア系の趣味と言いますが、どちらも固定観念にすぎません。名前に加わらず自由な発想をしてみてください。インド系の趣味でもその気になれば屋内で楽しめるし、アウトドア系の趣味でもその気になれば屋内で楽しめます。趣味の楽しみ方がぐっと広がるのです。インド系の趣味を屋内で楽しんでみる。アウトドア系の趣味を屋内で楽しんでみる。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その17、楽しいけど大変は素晴らしい。大変だけど楽しいはもっと素晴らしい。頭を使う趣味があります。ご覧なく、まず将棋などの趣味はたっぷり頭を使うので使います。体はほとんど動かさなくてもエネルギーの消耗があって最後ためます。脳は体直感です。脳は体重 4% しかありませんが、全身で使えるエネルギーの 20% を消費することです。頭を使えば使うほどエネルギーの消費を学びます。読書は一つの対局で体重が 3kg と言われています。頭であってもたっぷり使えば体を動かすのと同じくらいエネルギー消費があるのです。体を使う趣味があります。スポーツ、登山、旅行などの趣味はたっぷり体を動かすので使います。体力や筋力を必要とします。運動量が高くなるとエネルギーの消耗もありしない、最後感じます。あまり激しい運動をすると疲れだけでなく、肩が筋肉痛になって動きにくくなります。頭を使う趣味も体を使う趣味もそれぞれに体験差があります。体験と感じるのはいいのです。楽しい趣味とはいえ、体験差があります。人間はロボットではありません。頭でも体でも呼吸すれば使えるし、いけることになります。 楽しいけど大変と大変だけど楽しい。大切なのは大変さと楽しさの関係です。1、楽しいけど大変。2、大変だけど楽しい。響きが似ていて楽しいんだと思われがちですが、そうではありません。それぞれに的なものです。楽しいけど大変は楽しさより大変さの方が上回っている状態です。楽しさというポジティブより大変というネガティブの方が強くなっています。楽しんで入るものの大変さがネックになっていて、なかなか没頭しにくい状態です。一方、大変だけど楽しいは大変さより楽しさの方が上回っている状態です。大変というネガティブより楽しさというポジティブの方が強くなっています。これがいいのです。本当の趣味は大変だけど楽しいです。後半の言葉が本です。大変ではあるものをそれ以上に楽しさが前に来ていて、なかなか没頭できるのです。大変だけど楽しいと思ったら、それは自分に合った趣味ということであり、趣味を満喫しているということです。楽しいけど大変は素晴らしいですが、大変だけど楽しいはもっと素晴らしいのです。大変だけど楽しいという趣味を仕込む。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その18、趣味の作用は趣味で癒す。趣味を楽しんでいても作用を感じることがあります。頭を使う趣味をすれば頭が疲れてぼっとしますね。体を使う趣味をすれば手と手にされてぐったりするでしょう。趣味の作用はどう解消させればいいのでしょうか。趣味のストレスは趣味で解消させましょう。そんなことはできるのかと思うかもしれませんが、実は簡単にできます。一言で言い表すならアクティブヒーリングです。家や家庭の趣味を仲良くすることが大切です。例えば、頭を使った趣味で使えたなら頭の作用を癒す趣味をしましょう。読書の作用は無邪気で癒す。スマホゲームの作用を癒す。将棋の作用を瞑想で癒す。頭が疲れているときは頭の作用を癒す趣味を仕込む絶好のタイミングです。趣味の作用を別の趣味で上手に癒せます。一方、体を使った趣味で使えたなら体の作用を癒す趣味をしましょう。ウォーキングやランニングの作用をマッサージで癒す。スポーツの作用を治めや半身浴で癒す。登山やハイキングの作用を全然癒す。これがアクティブヒーリングです。異なる趣味を上手に組み合わせることで上手に作用を取っていきます。頭を使う趣味なら頭の作用を癒す趣味をすればいいし、体を使う趣味なら体の作用を癒す趣味をするようにすればいい。異なる趣味を組み合わせて楽しむこともできるので、趣味の話になって一石二鳥です。趣味をたくさん楽しむことは人生を多くすることです。スムーズに作用を取るためにも、家や家庭の趣味を一つは持っておくのがいいでしょう。できれば頭の作用を癒す趣味、体の作用を癒す趣味、それぞれ一つ持っておくのがいいそうです。頭の作用を癒す趣味なら、ヨガ、瞑想、アロマセラピーなどがあります。体の作用を癒す趣味なら、サウナ、半身浴、マッサージなどがあります。もちろん、これは一部であり、まだまだ他にもたくさんあるので、自分に合った家や家庭の趣味を見つけてみてください。趣味の作用は趣味で癒すのがいいそうです。アクティブヒーリングのサイクルを繰り返すことで、永遠と趣味を楽しんでいくことが可能になります。まさに、新三昧を実現できるのです。頭を使った趣味で使えたなら、頭の作用を癒す趣味で癒す。体を使った趣味で使えたなら、体の作用を癒す趣味で癒す。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その19、理解できないからといって、その趣味を否定するのは NG。ランニングが趣味です。マラソン大会に出ることもありますと言ったとき、否定的なリアクションを見せてしまいます。あんな苦しいことをするなんて理解できない。お金を出してまでわざわざマラソン大会に出るなんて信じられないと。趣味の価値観は人それぞれです。苦労のように思える趣味をニコニコしながら楽しんでいる人がいるのです。自分にとって嫌でしかないことを趣味として満足しているとはいると、頭にベストマークが連絡します。その趣味の楽しさを理解できず、無駄なことをしているように思われるのです。しかし、理解できないからといって、その趣味を否定しないことです。うっかり口にした人と相手を傷つけます。人間関係に傷を入れてしまうこともあります。否定の言葉を口にさないことが大切です。確かに世の中には苦労のように思える趣味もあるかもしれませんが、趣味の価値観は人それぞれです。世の中にはそれを楽しんでいる人がいます。世の中には人は趣味としていないように趣味の価値観も人それぞれです。10人では10通りの価値観、100人では100通りの価値観があります。理解できない趣味を楽しむ人の方は否定的なリアクションを見せないようにお考えください。大切なことは形状です。ただ、なぜできるのです。なるほど、そうですか。あなたにはそういう趣味があるんですね、と思えばいいこと。否定の言葉は発しません。なるほど、でいいのです。すごいですね、でいいのです。理解できないなら、理解できないままそうなんですね、と返事をすればいいことです。理解できないこともありますが、否定せず、ただ、なぜできるのです。共感できないこともあっていい。共感できないなら、共感できないまま、なぜならいいことにします。さて、ここでもう一つ大切なことがあります。理解できない趣味を楽しむ人ならチャンスです。自分が理解できないのはその魅力をしないからかもしれません。つまり、勉強不足ということです。こうした時に役立つのはどんな魅力があるのか教えてくださいのことです。相手はよく聞いてくれました。と、今度に目を開かせながら語ってくれるはずです。誰でも自分の趣味について語るのは嬉しいものです。その趣味の魅力を相手に教えてくれるでしょう。趣味の理解を深める際になる上で相手との人間関係も良くなるのです。理解できないからといって、その趣味を否定しない。理解できない趣味はその魅力について教えてもらう。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その20、趣味の失敗は話しなくなる。趣味を楽しんでいると良いことだけではありません。必ず失敗があります。小さな失敗もあれば大きな失敗もあります。やってしまったと泣きそうになったり、あんなことするんじゃなかったと悔やんだり、自分の仕事に落ち込んだり、どれだけ注意をしていてもミスや間違いがあるのです。インドだけの趣味でも、アウトだけの趣味でも、ちょっとした失敗があるのですね。趣味で失敗したら再発防止を徹底するのはもちろんですが、他にもやっておきたいことがあります。失敗をぜひ楽しんでみましょう。趣味の失敗は絶好の笑いです。緊張して黙っておくのはもったいない。家族や友人など身近な人の話を聞いてもらいましょう。くだらない失敗も含め、どんどん話していけばいいのです。恥ずかしい失敗もあるかもしれませんが、そういう話をお笑いしましょう。ほんの少しの勇気があればできます。むしろ恥ずかしい失敗の方が笑いになります。ひどい失敗であることを面白いネタになります。趣味に夢中になっていたらこんな失敗をしたってね。と笑いな失敗したときはショックで落ち込んでいても後になって振り返ってみると笑いの話に思えるでしょう。人に話す笑いを忘れるということは乗り越えた立ち直ったということです。辛い失敗もあるかもしれませんが話してしまえば大したことではありません。自分も含め相手も笑いして楽しんでください。必ずおしゃれに思いられます。痛い失敗ほど大爆笑になります。趣味の失敗は心の中にしまっておくのではなく人に話してどんどん話しましょう。人に笑ってもらうことで救われます。人に楽しんでもらえば失敗したことも意味があったということ。楽しいおしゃれになかったら失敗したことも何もならなくなります。むしろ失敗してよかったと思えるのです。趣味で失敗したら笑いだとして人に話して楽しんでもらう。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その11、頭の中で考えただけでも趣味を楽しんだことになる。次が大好きな人は暇ならば次のことを考えます。次が思ってのんびりしていることを魚が釣れていることを釣った魚を咲いていること電車の中でも手洗いの中でも次のような何も思い浮かべます。次が好きで好きでたまらないのでつい考えてしまうのです。登山が大好きな人は暇ならば山に乗っていることを考えます。険しい山道を歩いていることを、広場で昼食を食べていることを、山頂で検査生を取っていること朝の通勤時間でもエレベーターの時間でも登山のような何も思い浮かべます。登山が好きで好きでたまらないのでつい考えてしまうのです。キャンプが好きな人は暇ならばキャンプのことを考えます。火を起こしていること、テントを張っていること、森林浴を楽しんでいること、趣味を楽しんでいることを思い浮かべれば無数に思い浮かべます。無意識に考えてしまい気づくが時間がかかっています。考えているだけのことに思いますが実は趣味を楽しんでいます。趣味は実際にしないと楽しめないわけではありません。イメージしただけでも楽しめます。頭の中で思い浮かべると実際に楽しんでいるかのような感覚になります。ボタンやエンドリンなどで楽しい気持ちになったり幸せな気持ちになったりするのです。さて考えることの効果はこれだけではありません。特筆すべきはイメージトレーニングの効果です。イメージトレーニングは怪我防止や失敗の回避にも役立つことで知られています。プロスポーツ選手がイメージトレーニングを行うことのあるように趣味でもイメージトレーニングが有効です。趣味のようなものをイメージしながら必要な準備やトイレ対策を考えます。イメージトレーニングはできるだけ入念にやっておく安心です。様々なものを想定しておくとそれだけ本番ではスムーズに行えます。頭の中で考えることは楽しい時間になるだけでなくイメージトレーニングになるので一石二鳥です。空いた時間や暇な時間には趣味のことを考えて有意義な時間を送りましょう。頭で考えるだけなら時間も他にもかかわらずいつでもどこでもできます。考えるだけならどれだけ派手なアクションを取っても怪我をする心配はありません。頭の中で考えただけでも趣味を楽しんだことになるのです。趣味のようなものを思い浮かべてイメージを楽しむ。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30のことを。その12、占い師の仕事や恋愛のことを相談する人は相手も趣味のことを相談する人は少ない。占い師の相談で多いのは何と言っても仕事と恋愛です。占い相談の内定なんです。仕事や占いを利用している人はどちらかと、もしくは両方相談したことがあるはずです。日頃から占い師に相談している人も多いのではないでしょうか。さて、ここで変化球です。仕事や恋愛の相談もいいのですが、あなたのことも相談してみてください。例えば、趣味のことを相談してみるのです。占い師に仕事や恋愛のことを相談する人は相手も趣味のことを相談する人は少ない。仕事や恋愛のことを相談するなら趣味のことを相談してもいいはずです。仕事や恋愛は人生に関わる大切なことだと言いますが、趣味だって人生に関わる大切なことです。仕事や恋愛よりも大事なことを言ってもいいはずです。占い師に趣味のことについて相談してみるのもありです。これから私の趣味はどうなりますか。新しい趣味とはいつ出会いますか。今の趣味はいつまで続くでしょうか。趣味との距離感に悩んでいます。趣味は何です。いつまでこの状態が続くのでしょうか。今の趣味は続けた方がいいでしょうか。趣味をもっと深めたいのですが、どうすればいいでしょうか。恋愛相談さらに趣味相談もしてみましょう。占い師に相談してみると趣味の参考になる人もいるかもしれません。背中を押す人といただけるかもしれません。趣味の役やモチベーションもらえる可能性もあるでしょう。変わった相談かもしれませんが、こういう相談もありです。占い師はどんな相談も受け止めてくれます。趣味の可能性を広げるチャンスは意外なことになるのです。占い師に趣味のことについて相談してみる。 趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その13、人の趣味を褒めると自分の趣味がもっと好きになる。人の趣味を褒めると自分の趣味がもっと好きになります。趣味の印象はします。人にかけた言葉は自分にありたいということです。素晴らしい趣味ですねと言うと私の趣味も素晴らしいということになります。趣味はストレス解消になりますねと言うと私の趣味もストレス解消になっているねということになります。趣味は生きがいですよね。心の支えですよねと言うと私の趣味も生きがいだね。心の支えだねということになります。人の趣味を褒めることは自分の趣味を褒めることになるのです。人にかけた言葉は自分にかけた言葉でもあります。言葉は金のように反射するのです。人にかけた言葉は全て考えているので、どんどん人の趣味は褒めていきましょう。趣味の魅力はどれだけ言っても有意義することはありません。人の趣味を褒めようとすると、その趣味の魅力に注目することになります。人の趣味の魅力を発見しようとすると、自然と自分の趣味の魅力も発見できます。この上手は人間関係を良くするだけでなく、自分の趣味も良くするのです。人の趣味はどんどん褒める。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その14、趣味の連鎖反応を実践しよう。趣味の魅力の一つは連鎖反応です。ある趣味を持っていると、それに関連したことも興味が出てきて、新しい趣味を持つきっかけになります。新しい趣味を始めて、しばらく続けていると、それに関連したことも興味が出てきて、さらに新しい趣味を持つきっかけになります。こうして、どんどん趣味の連鎖が続いていくのです。例えば、もともとブログの趣味がありました。ブログのやつにもね、あるときから笑顔を見るようになります。SF やアクション映画、恋愛映画など、すると映画鑑賞に気がついて、すっかり叶いました。そんなある日、将棋の映画を鑑賞しました。映画を通して将棋に興味が出て、今度は将棋が趣味になります。もともと夢の趣味がありました。ある時、心を立てながら夢を楽しむ機会がありました。その体験がきっかけで、心にも興味が出てきます。今は、あなたを5000本の香りなど、相手を試していくうちに、すっかり心の魅力の取ることに欠かせない趣味となりました。心を楽しんでいると、今度は同じ香りなので、アマサキにも興味が出てきました。アマサキの趣味も強いように、本格的な趣味になっていくのです。趣味の連鎖反応は自然に起こるものなので、止めようがありません。興味の範囲が広がって趣味が増えるのは良いことです。それだけ人生を楽しむことにもつながります。あなたの趣味はどんな連鎖が起こるでしょうか。これから、趣味の連鎖反応を楽しみにしながら、今日の趣味に打ち込みましょう。趣味の連鎖反応を楽しむ。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その理由を、趣味をもっと好きで恋人なんていないと思ったとき、趣味が好きで恋人なんていないという人がいます。素晴らしいことです。その年でどんどん趣味に進んでいきましょう。恋人より趣味の方が増えということです。趣味が楽しくて楽しくて仕方ないということです。趣味だけで自分満足していて、恋人のことを考えるしかないということです。きっと、それは素敵な趣味に違いません。だから素晴らしいことです。恋人は必ず少なければいけないものではありません。いなければいけないのです。恋人がいなくても趣味だけで人生を楽しくすることは可能です。趣味も恋人と同様人生を豊かにするのです。世の中には恋人がいなくても趣味だけで幸せに生きている人はたくさんいます。恋人がいないと思えることの趣味と出会い、没頭しているのは幸せなことです。恋人は時間があっても勝手くれないかもしれませんが、趣味は時間さえあれば楽しめます。恋人は厳しい人格を求めているところがあるかもしれませんが、趣味は自由でいさせてくれます。恋人は時々冷たい態度を見せているかもしれませんが、趣味は常に戦いたいことしかありません。恋人は勝手に離れていくかもしれませんが、趣味はいつまでもずっとそばにいてくれます。趣味は恋人ではないことです。安定感があるのです。恋人を持つべきな趣味より恋人の方がいいよと言っている人がいるかもしれません。気にすることはありません。放っておけばいいのです。どんな人生を送ろうと本人の自由です。恋愛対象が人格診断を嫌いにすみません。趣味の方が自分にやっているという人もいるはずです。恋人なんていないと思えるくらいの趣味はその人を幸せにしていきます。どんどん人生を満足して趣味に突っ走っていきましょう。趣味に没頭して恋人なんていないと思う人はもはや趣味が恋人なのです。趣味に没頭して恋人なんていないと思う人は趣味が恋人になっていることに気づく。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その魅力。趣味は狂気になってこそ本能。狂気になるのは才能があるということだ。趣味を楽しんでいると人から妄想の天使だと思われます。趣味はやりすぎる傾向があります。深く用したくなります。つい凝ってしまいます。時間もお金もたっぷり食べてしまいます。好きな趣味であることは少なくてしまうもの。自分では普通にやっているつもりでも、人から見たら狂気としてすることも少なくありません。気づくと、ものすごいことになっているのです。その様子を見た人から、ある日、妄想の天使だと言われます。こう言われた時、どうするかです。はい、わかりましたと、あさり、聞かせるようではありません。もちろん、家族や友人は人で迷惑をかけているのです。人で迷惑をかけているなら、自分だけの問題ではないため、少しブレーキを踏むことも必要になるでしょう。しかし、あくまで自分だけの事情であれば、全く気にすることはありません。趣味は自分の正義です。どうやって言われる筋合いはありません。心の支えであり、人生の宝物です。愛する趣味は、過去に積極的の対象です。上限は気にせず、どんどんやりすぎているのです。妄想の天使だと言われた時は正面です。いよいよ一線を越えられるんだということです。もはや普通ではないというのを認識をいただいている状態です。そこでブレーキを踏むのではなく、どんどん趣味を深掘りしていきましょう。趣味を深掘りは当然の理由です。趣味を深掘りすることは素晴らしいことです。趣味を深掘りは、こさなんていないのもありません。追求すればすること、新しい世界が出てきます。時間もお金もどんどん取りますが、好きな趣味のためになるわけであります。心底的に趣味を楽しんでいるそうです。誰も狂気になるわけではありません。狂気になるのは本当に好きなことだからです。狂気と天才は神性です。趣味は狂気になってこそ本能です。狂気になるのは才能があるということです。狂気こそ成功の始まりです。どんどん趣味にとって狂気の姿を見せていきましょう。ますます深掘りしていくことで、どんどん人生が豊かになっていくのです。妄想の天使だと言われても気にせず、どんどん深掘りしていく。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その17、時間やお金があれば趣味をする、というのがそうお金が余ったら趣味をしよう。そういう発想がないのです。私たちは忙しい。朝から晩までバタバタしています。常に何かしないことがあって、なかなか時間が取れません。お金を余裕するのも難しい。海外でお給料をやりくりするのも大変ですが、厳しい余裕が加わることも少なくありません。物価が上がったり、ボーナスが減らされたり、臨時出勤があったり、何かと出勤があって、思うようにお金は貯まらないのです。時間に余裕がないんですよ。残念ですが、本当にすごいお金に入ることはありません。時間があればお金が余ったという発想ではいつまでたっても趣味ができないのです。ではどうするか。時間にお金があれば趣味をするという発想でいくのではありません。趣味をするために時間をするお金をするという発想でいくのです。今すぐ発想の転換をしようではありませんか。その発想でいくことで、ようやく時間の確保ができ、趣味を楽しめるようになります。趣味をするために時間をするお金をするという発想でやりたいことをやってください。あなたが今やりたいことは何ですか。それを実現するために時間とお金を作りましょう。先にやりたいことの予定を立て、そのためにあなたが時間とお金を作っていくのです。本気で取り組めば必ずできます。なければ何なりに練習してください。お金が必要な目標金額を設定しましょう。いつかお金が余ったらと、ぼんやり考えるのではありません。何をやるためには何なりになると具体的な数字を含めて考えます。目標金額を設定すれば、この数字を計算して、お金が余るようになります。時間がないならなくてもいいので、今年は必ず海外旅行に行くと、決めスケジュールを立ててしまうのです。仕事より趣味優先です。スケジュールを立てればエスカレーターに乗ったように、または自然と話が進みます。最初の目標を立てれば、仕事時間のお金もできていくものです。人生は一度しかないのに、運命できるのはもったいないことです。よくやりたいことできないまま、だから時間が過ぎていき、年を重ねるだけになります。無理に自分を抑え込む必要はありません。人の迷惑がかからないなら、ブレーキは必要なし。自分の人生のですから、人を気にする必要もありません。人生は泣いても笑っても一度きりなのですから、やりたいことをどんどんやればいいのです。自分の人生にもっとワクワクしましょう。やりたいことをやれば必ず未来が明るくなります。時間やお金があれば、趣味をするという発想ではなく、趣味をするために時間をする、お金をするという発想でいく。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その18、あなたがその趣味と出会ったのも運命。あなたがその趣味と出会ったのはいつですか。5年前や10年前に始めた趣味かもしれません。子供の頃からやっている趣味もあれば、いつ始めたか思い出せない趣味もあるかもしれません。もちろん最近始めた趣味もあるでしょうか。始めたきっかけは何でしょうか。家族や恋人の影響で始めたかもしれません。特に理由はなく、単なる偶然で始めたかもしれません。どんな趣味であってもいいです。その趣味と出会ったことに感謝しましょう。あなたがその趣味と出会ったのは運命です。趣味を教えられた成長もあるでしょう。こんなにも成長できたのはその趣味のおかげです。楽しい時間を送れているのもその趣味のおかげです。人生が充実しているのもその趣味のおかげです。その趣味がなければ今あなたはいません。今あなたがいるのはその趣味のおかげです。趣味を教えて出会った人もいるでしょう。逆に言えば趣味なければその人とも出会えなかったのです。その趣味と出会って助けられたでしょう。元気ない時やストレスが溜まっている時は趣味に助けられたはずです。おそらくこれからもたくさんその趣味のお世話になるはずです。趣味と出会う運命を感じてください。そうすれば趣味がもっと好きになります。趣味と出会った運命に感謝する。趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30の方法。その19、新しい趣味が1年続いたらお祝いをしよう。新しい趣味を始めて1年になったらお祝いをしましょう。1年はちょうどよくいいです。頻度は多くても少なくてもいいのです。週1回のペースでも月1回のペースでやっても OK。1年続けるのはめでたいことです。もちろん趣味なので無理に続けなければいけないわけでもないし、途中でやめるのも自由です。この先やめてしまう可能性もありませんが、それでもいいのです。ひとまず1年続けていることを祝いたい。趣味が1年続けているというのは素晴らしいことです。やめようと思えばいつでもやめることを今でも楽しく継続しています。その趣味は自分にやっているということです。 この1年を振り返ると、その趣味のおかげで知識の経験も増えたはずです。最初は不慣れでしたが、今ではある程度慣れてきたでしょう。時々趣味に流される時もあるかもしれませんが、そういうことも含めて趣味は素晴らしいのです。その趣味と出会えたおかげで毎日明るくなり、人生も豊かになったはずです。だから、お祝いをするのです。お祝いをすれば、これからも趣味を長く続けていこうと思います。これからもその調子で続けていきましょう。ゆっくりでも、のんびりでもいい。次の目標は2年目のお祝いです。その時はさらに成長した自分と出会えるはずです。趣味が続けていることを祝うことは、自信やモチベーションにもつながるのです。新しい趣味が1年続いたら、お祝いをする。趣味を楽しむ、もっと好きになる30のこと。その30。今日まだ趣味をしていないなら、今からしよう。今日趣味を楽しみましたか。まだ何もしていないなら、今からでもいいので趣味を楽しんでみませんか。まだ何もあります。出身まで時間があります。日付が変わるまで時間があります。読書の趣味なら、今から読みましょう。数定時間は読めるでしょう。音楽鑑賞の趣味なら、今から聞きましょう。一曲くらいは統計でしょう。イラスト作成の趣味なら、今からやりましょう。新聞のイラストなら、一枚くらいは開けるでしょう。ゲームの趣味なら、今からプレイしましょう。ワンプレイくらいならそれはずです。アニメ鑑賞の趣味なら、今から読みましょう。一番暗証できるのではないでしょうか。インド系の趣味なら、比較的簡単にできるのではないでしょうか。少し楽しみなければいいのです。趣味をすることで楽しい時間を増やし、パワーも充電できます。リラックスできるし、ストレスも解消できます。趣味は睡眠薬の代わりになります。趣味で一日を締めくれば、心地よい満足感が得られ、入眠もスムーズになるのです。昨日は忙しくて大変であっても、審査できれば、今日は良い一日だったなと思えるでしょう。一日を気持ちよく締めくれるのです。終わりを出せてよし。隙間時間も上手に使ってください。もたもたしないで、今すぐ楽しみましょう。趣味は心の栄養です。趣味を楽しみ趣味をもっと楽しむ、もっと好きになる30のことを、まとめ、その1、たっぷり趣味を楽しんで心の位置を実践する。その2、楽しくなっても楽しいふりをする。プロや憧れの人になったつもりで趣味を取り組む。その3、自己満足が実践されているなら良しとする。その4、趣味の魅力を明確にする。その5、趣味のメリットを喉に書き出してみる。その6、自ら変化を求めてどんどん新しいことにチャレンジしていく。その7、次々彼らが見つかることを喜ぶ。その8、趣味を好きより愛していると表現する。その9、趣味のグッドタイミングを意識する。その10、趣味を聞かれたら人からの評価や印象は気にせず堂々と正直に答える。その11、楽しみを増やすため何度も利用を検討する。その12、趣味を再開しやすいように工夫する。その13、お金を払う趣味のメリットに気づく。その14、お金持ちの趣味をお金持ちだけの趣味と思わず楽しんでみる。その15、姿勢を意識することで趣味は最も楽しくなるのです。その16、インド系の趣味を屋内で楽しんでみる。アウトドア系の趣味を屋内で楽しんでみる。その17、体験だけを楽しいという趣味に打ち込む。その18、頭を使った趣味で使いたいなら頭の作用を癒す趣味で癒す。体を使った趣味で使いたいなら体の作用を癒す趣味で癒す。その19、理解できないからといって人の趣味を否定しない。理解できない趣味はその魅力について教えてもらう。その20、趣味で失敗したら笑い方として人の話で楽しんでもらう。その21、趣味のいろんな面を思い浮かべてイメージを楽しむ。その22、占い師に趣味のことについて相談してみる。その13、人の趣味はどんどん込める。その14、趣味の連鎖反応を楽しむ。その15、趣味を通して恋人なんていないと本性は趣味が恋人になっていることに気づく。その16、妄想の変にしたと言われても気にせずどんどん時間やお金があれば趣味をするという発想ではなく、趣味をするために時間を作る、お金をするという発想でいく。その18、趣味と出会った運命に感謝する。その19、新しい趣味が1年続いたらお祝いをする。その30、今日も楽しみをしていないなら今すぐに帰る。